皆さんおはようございます。弊社は、私どもですね、事業活動に、ご理解をいただきまして誠にありがとうございます。また本日は大変お忙しい中、私どもの説明会にご参加を賜りましてありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。それでは早速2015年3月期の第2四半期の決算について、ご説明をさせていただきたいと存じます。まず決算の概要でございますが、前年同期比のところ、それから前回の予想ともに、増収増益という結果で、終わりました。当期利益につきましては、前年同期に、有価証券の売却益がございましたので、これが今回はなく、同期に対して減益ということになりました。楽器事業については北米市場が非常に好調に推移をいたしました。から音響機器につきましては、ここ AV 機器ですね、これが苦戦を継続というところが顕著であります。また半導体事業につきましては、厳しさ一層増しているという状況でございます。その他につきましてはおおむね想定通りということでございました。ここに数字が掲げてございますが、売上高につきましては、これは5期ぶりになりますけれども、上半期としては、2000億円を超えることができました。また3期連続の増収ということになります。利益、それから営業利益、経常利益につきましては、前回予想を若干上回る形で、着地をいたしました。一方、当期利益につきましては、先ほど申し上げた通り、前年、株式の上渡益がございました関係で、減益となっております。事業セグメント別の売上および営業利益でございますが、楽器のところが増収、さらに大幅な増益になりました。一方、音響機器につきましては増収ではありましたが、利益に関しては減益という形でございます。ただしこれは前回の想定通りということでございます。一方で、電子部品につきましては、売上については、計画以上に推移はいたしましたが、かなり利益のところではですね、苦戦をいたしました。これは売上につきましては、粗利の低い、コーデック等でですね、売上はなんとかキープしたんですけれども、最も期待をかけておりましたアミューズメント画像、こういった商品が、計画に届かず、大幅に、利益を圧迫したということでございます。ここに前期との比較および前回との比較ということが掲げてございますが、やはり大きなところは電子部品の損益悪化、これが21億円ほどありまして、為替のフォロー、それからコストダウンといったところでなんとかカバーをしたという形でございます。前回予想との比較におきましても、電子部品の悪化、さらにはですね、AV 機器、がかなり、悪化をしております。まだこの、減収のところに若干分かりにくいんですけれども、半分ぐらい、在庫未実現のマイナスと、これはまあ想定との差ということでございます。個別にもう少し見てまいります。楽器事業のところですね、こういった数字になっておりまして、かなりの増収、それから利益に関しても増益ということでございます。商品別では特に電子楽器、これが世界各地で好調に推移をいたしまして、2桁の成長を達成することができました。また北米市場はですね、電子楽器以外のところもピアノ、管楽器等々好調を Q1 に引き続きですね、維持ができました。ドイツにつきましては、欧州ですね、特にドイツを中心に不透明感がまだ継続をしております。中国につきましては、Q1 に対しては若干減速、というところですが、ほぼ想定通りで、進捗をしております。次に音響機器の、事業でございます。ここにございますように、AV ですねのところが、コンシューマーオーディオのところが、対前回の、予想に対してもさらに、悪化をしたとい というところで、ここが大幅なマイナスということでございます。一方、業務用音響機器につきましては、前回予想よりもですね、好調に推移をしたというところで、為替の影響もありまして、トータルでは前回予想並みということで推移をしております。次に、電子部品のところでございます。前期、100億円あったものが、75億円と、予想は70億円でしたけれども、若干それには、上回ることができましたが、先ほど申し上げましたように、アミューズメント市場での低迷が、かなり大きくですね、特にこの分野、利益率が高いというところで、損益に与えるインパクトがかなり大きなものがありましたというところで、マイナス9億円という結果に終わりました。この部分につきまして、決算発表と同時にですね、今回、半導体事業の構造改革をもう一段と進める必要があるということで、大きな、意思決定をさせていただきました。従来、鹿児島、ヤマハ鹿児島セミコンダクターというですね、子会社のところで、半導体の一部を生産をしておりましたが、この会社についてですね、譲渡をするという決定を、いたしました。これによって私どもの半導体事業はファブレス化といわゆるファブレス化というものになり、特にこの工場の、固定費をですね、意識することなく、変動費化できるというところで、来期以降ですね、急速に、ここら辺の損益の改善が見込めるというふうに考えております。ここの鹿児島、セミコンダクターの部分ですね、固定費が37億ほどございまして、まあ、ここの固定費全額ではないんですが、あの固定費が下がるんですが、仕入れが発生するというところで、直接の構造改革の効果というところでは15億円ほどを見込んでおります。さらに今期は、あの後でも説明が出てまいりますが、新しいチップの開発のためにかなり、開発費を投入しておりますけれども、これが、まあ、開発が終了するというところで、来期以降ですね、ここの固定費もかなり、軽減されるというところで、急激にですね、来期以降の、損益の改善を見込んでおります。で、今後につきましてファブレスで、まあ、機動力を高めるということはもちろんでございますが、昨今のいろいろな需要の変化等々を考えまして、半導体のいわゆるチップの販売だけではなくですね、昨今では、まあ、これは B2B の事業になりますけれども、ユニットモジュール等をですね、活用するユニットモジュール等のビジネスも、手掛け始めております。こういったところにもですね、注力をして、事業の領域を、半導体に固定せずですね、拡大をしていきたいというふうに考えております。今期の業績に与える影響といたしまして、ここにございますが、18億円の特別損失を計上させていただきました。これによって、来期以降ですね、いろいろな、譲渡に関わる費用は一括して計上してございますので、来期以降、この譲渡に関わる損益のインパクトは、下方に対してはございません。その次に、その他の事業についてでございますが、ほぼ、横ばいという結果になりました。若干、事業別にですね、入りくりがございます。リゾートが夏の天候不順等々で若干下がったところをですね、FA のところで、受注が好調に推移したというところでカバーをしたということでございます。全体としてはほぼ計画通りということで、終了をいたしました。次に下期および通期業績の見込みと、でございます。楽器については全体としては大きな、変更今の、ないと、今のトレンドが、継続するというふうに見込みをしております。だから音響機器につきましては、上期同様 AV 機器の厳しさが、継続するもですね、 PA 機器につきましては新商品の投入等もございまして貢献を見込んでおります。 それから電子部品につきましては、アミューズメントのですね、回復を期待しておりましたけれども、ここはまだまだ厳しい状況が続くというふうに認識をしております。為替につきましては、昨今の、為替レートをですね、見込みまして、下期につきまして、US ドルのみ100円から105円に、変更して、想定しております。結果、通期の、業績見込みというところでは、数字をお出しいたしますが、前回の予想とですね、同額とさせていただきました。営業利益についても同額でございます。一方、当期利益につきましては、先ほど申し上げました半導体の構造改革費用を特損として計上をさせていただきましたので、20億円のマイナスの190億円ということで、今期の着地を見込んでおります。次にセグメント別でもう少し見てまいります。楽器につきましては、前回の予想を上回る部分で着地を見ております。ここ楽器で半導体のですね、不振の部分をカバーできるというふうに想定をしております。それから音響機器につきましては、PA のところが好調に推移をいたしますが、 AV 機器の不調がまだ継続するというところで、前回の通りということでございます。それから半導体につきましては、前回の予測でもですね、下期以降アミューズメントのところが立ち上がってくるというふうに想定をしておりましたが、まだまだアミューズメント業界ですね、大変厳しいものがございまして、新しい台への移行が先送りになるというふうに見通しております。結果、前回175億円を見込んでおりましたが、今回は145億円というふうに下方修正をいたしました。結果、このマイナス分を楽器でですね、カバーするというところで、全体としては、前回の予想通り4300億というところで想定をさせていただきました。一方、営業利益につきましても、半導体のところでですね、前回のプラスマイナスゼロのところから15億円今期は、の赤字になるという想定をしております。その15億円につきましては、楽器がですね、紙機も好調に、利益が推移したというところで、そのトレンドが継続できると考えておりまして、楽器のところで15億円をカバーするということで、全体としては290億円をそのままとさせていただきました。前期との比較ではですね、こういった形になります。原価低減がかなり進んでいること、それから為替のフォローがあってですね、この数字を達成できると見ております。また前回予想との比較のところでも、若干の減収であるところ、それから電子部品の損益の悪化がございますが、販管費減等で対応ができるというふうに考えております。一方、ここに新規連結マイナス29億とありますけれども、のれん代は26億でございます。ですから差し引きいたしますと、マイナス3億、事業のところで営業赤字が出ていると。これはライン6社のところで、若干計画 に達していない商品売上があるということで、結果として営業マイナスを想定しております。レボラブズ社に関しましては、ほぼ計画通りの利益を達成しております。ここのライン6社につきましては、新商品の開発遅れ等々もありますので、そこら辺をしっかりとキャッチアップすること、それから販売体制につきましては、もう一段とですね、ヤマハとのシナジーを出すということで、施策を進めていくというふうに考えております。楽器事業のところ、売上と、それから営業利益でございますが、先ほど申し上げましたように、計画を大幅に30億ほど、上方に修正いたしまして、利益も15億円改善をするというふうに想定をしております。これにつきましては、営業利益で通期で 8.6% の営業利益になります。紙機のところが楽器部員や 10% を超えておりましたので、下期若干例年ですね、 利益率が下がるんですが、この程度の利益は上げられるというふうに想定をしております。これが楽器事業での地域別の販売状況の結果とそれから下期の予測でございます。国内につきましては4月ファーストクォーターですね、消費税書き込みの反動減がございましたが、2級のところではほぼ前年並みにまで回復をしております。商品的にはピアノが苦戦で電子デジタルピアノがそれをカバーしているという構図はありますけれども、トータルとしてほぼ前年並みということで推移をしております。3級はこのトレンドを継続、4級につきましては前年が消費税でかなり高かったということもありまして、4級についてはマイナスを見込んでおります。それから北米ですけれども、上半期のところも対前年 119% と非常に高い伸びを見せました。下期 AV 等の若干の苦戦があるとしてもですね、この 110% 前後の成長は十分可能であるというふうに考えております。ヨーロッパにつきましては同様に上期のですね、好調を継続できる、ただ若干地政学的な不透明感もありますので若干抑えめの数字としてトータルでは 108% と見込んでおります。中国につきましても上期2級のところで減速感がございましたが、3級4級のところではですね、再びファーストクォーター並みの成長ができると捉えて 109% ということでございます。それからその他のところではほぼ2級のトレンドを継続できるというふうに想定をしております。音響機器事業については先ほど申し上げました通り、若干の AV でのマイナスを PA でカバーしてトータルは変わらずといったところでございます。利益についても計画の通りで進捗をするというふうに想定をしております。地域別で見てまいります。日本につきましては非常に発行性がございますが、下期のところでは私どものですね、設備音響事業、これが大変好調に推移をしておりまして、その完成がですね、下期に集中するというところで、こういった形を見込んでおります。から北米につきましては、ややコンサバながら、堅調に推移をすると見ております。ヨーロッパにつきましては、AV がここも苦戦をしておりますが、 PA 機器が非常に堅調に推移をしているというところで、そのトレンドで、見ております。中国につきましては、これはレボラブ社のですね、OEM が入っておりますので、上期同様の数字が、実績として残せるのではないかというふうに見ております。から、その他の地域につきましては、若干、PA 等々ですね、上期は、商品の供給が、十分でなかった部分が戻ってくるということも含めまして、対前年で若干の成長ができるというふうに、想定をしております。それから、これが楽器のですね、事業別、さらに細かいところですけれども、ピアノにつきましてはですね、若干、今不透明感がございまして、上期の 101% に対して下期はですね、もう少し減るだろうというふうに想定をしております。それから電子楽器も上期非常に好調に、推移をいたしました。対前年 114% と、ただ下期につきましては、若干、固めな数字で見ておりまして、トータルで 108% と見ております。それから管楽器につきましても、大体上期の延長で、捉えております。から弦楽器、弦楽器につきましては、昨年下期、インドネシアの工場のストライキで大幅に商品の供給が、できない状況になりましたので、それが現在生産数も例年並みに戻っております。それを加味いたしまして、対前年では 133% と非常に高い数字を見ておりますが、これは逆に昨年が非常に低かったということであります。 AV 機器につきましては非常に苦戦が継続しておりまして、この苦戦が続くというふうな想定をしております。 PA 機器につきましては 第一クォーターのところが苦戦いたしましたが、第二クォーター以降ですね、新商品の投入等もありまして、前年で 110% ということでございます。まあ、この傾向を、3級4級のところでですね、達成できると、継続できるというふうに考えておりまして、まあ、トータルで 110% という、数値を見込んでおります。電子部品事業につきましては、先ほど申し上げました通りです。下期のところ、アミューズメントのですね、市場の回復を、かなり想定して入れ込んでおりましたが、これが、まだまだ、遅れると、後ろ倒しになるというふうに想定をいたしまして、かなりそこを、マイナスいたしました。それからスマートフォン向けの地磁気センサー、これもですね、地磁気センサーを、搭載していないスマートフォンがかなり拡大をしておりまして、結果としてはこの地磁気センサーの需要が伸びていないということもありまして、まあ、その要素も入れ込んでおります。それからコーデックにつきましても、納入先の販売の厳しさ、これもスマホですけれども想定して、結果としては145億円、通期で15億円の営業赤字というものを見込んでございます。その他の事業につきましては、ここにございますように、ほぼ前回のですね、想定に近い形になっております。先ほども申し上げましたが、上期の際ですね、リゾートのマイナスを FA が補ったという形が、下期も継続すると想定して、トータルでは260億円で据え置きということでございます。棚卸資産につきましては、上期のところ947億円と、前年同期で42億円増加しておりますけれども、為替の影響が56億円ございますのと、新規連結の要素もございまして、実質では減少をしているということでございます。で、期末につきましても、前年827億から、今回の想定では821億円を見込んでおります。昨年末もですね、かなり在庫コントロール、うまくまいりまして、例年以上にですね、少ない金額で着地をいたしましたが、まあ、それに近い、まあ、それを若干下回る形でですね、推移をするというふうに見込んでおります。設備投資につきましては、ほぼほぼ、計画の範囲で、推移をしております。それから研究開発費、ここについてはですね、1点、電子部品のところが、前回予想27億円でございましたが、これが今期33億円まで、上昇するというふうに見込んでおります。これは新しい LSI、 画像用の LSI を開発中でございますが、この、まあ、最終段階のところでいろいろな性能がまだ、十分できらないというところで、手直し等々をしておりまして、ここの開発費が加算でおります。まあ、これは今期中にですね、なんとか開発が終了するというところで、この増えた分も含めまして、来期はここの研究開発費が削減できるというふうに見込んでおります。貸借対照表につきましては、上期のところ、大きなところでは固定資産が大幅に増えておりますけれども、株式のですね、評価外に伴って、まあ、具体的にはヤマハ発動機の株式ですけれども、ここの増がかなりあるというところです。期末に関しましては同じように、株式の増、それから、利益を上げることによっての現金の増、こういったところが、増えております。以上で、この四半期のですね、決算の状況を、ご説明をさせていただきました。どうもありがとうございました。